ご存知のように、先週を皮切りに数週間にわたり、私たちを少しずつ23編を一緒に学びます。羊飼いとして神様がどれほど信者を世話してくださるかを深く理解したいからです。先週この学びによって、私たちを神様が他のすべての羊飼いよりも優れているものであることが分かるようになりました。詩編23編1節に教えられているように、神様には次のような特徴があるのです。まず、神様は何者にも依存せず、ご自分だけで存在されています。この歌詞によると、主は私の羊飼いです。以前一緒に学んだように、当時の場合はその主の言葉はヤハウェ、意味は私があるという意味です。永遠から永遠に生きておられる、誰にも信頼しない方である。主は私の羊飼いです。だから誰よりも優れたものです。また、神様は絶えず謙虚に信者たちに仕えてくださいますので、優れた羊飼いです。先週一緒に学んだように、昔羊飼いの場合はね、羊飼いは社会的地位が低いでした。でも天と地を作りになった神様は、へりくだって人間の羊飼いになるために今働いておられるので、なんと素晴らしい方です。やっぱり優れた羊飼いです。またもう一つの理由で、主は優れた羊飼いであることがわかります。神様は信者のすべての必要を満たしてくださいます。23編1節、私は乏しいことがありません。先週言った通り、今日の話で次のようなことを調べます。羊飼いとして神様は具体的に信者のどのような必要を満たしてくださるのでしょうか。その質問に答えるために、詩編23編の背後を理解することがとても重要です。先週一緒に学んだように、23編の作者はイスラエルの王ダビデです。ダビデはイスラエルの王になる前に羊飼いだったので、羊の性格、習慣や何が必要かなどをよくしていました。さらにダビデは良い羊飼いがどのようにして羊の必要を満たしてくださるかをしていました。イスラエルの土地は乾燥した土地です。ですから、ダビデの時代、イスラエルでは羊を世話するのは大変な仕事でした。羊は健康を維持するために、緑の牧場と真水が必要だからです。したがって、羊飼いが羊にそれらの必要を満たすために、多くの時間と労力を要しました。それにもかかわらず、昔イスラエルの羊飼いは自分の羊を愛しているので、羊の世話をすることに毎日努力していました。詩編23編に比喩的に描写されている通り、昔のイスラエルの実際の羊飼いと同じように、羊飼いである主はご自分の羊である信者の霊的な必要を忠実に満たしてくださいます。つまり、次のような必要を満たしてくださいます。2節、 主は私を緑の牧場に伏させと書いてあります。まず信じの霊的な家庭の必要を満たしてくださいます。キリストの言葉を見ましょうか。マタイ4章4節、新約聖書マタイ4章4節。また4章4節、イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すなわち旧約聖書の民数記の新命記の言葉ですが、まあ、イスラエルの場合は主食はパンですね。日本だからご飯だから、日本人に当てはまるために人はご飯だけで生きるのではなく、肉体は全てではありません。霊的な部分があるので、霊的な家庭もいりません。その霊的な家庭は神様の口から出る一つ一つの言葉です。では皆さん、その家庭はどこにあるでしょうか。ここにね、聖書に書いてあります。まずこの言葉ね、人間からのものではなく、神様の口から出てくることです。だから真理です。新約聖書の言葉です。聖書すべてで神の霊感によるもので、教えと戒めと強制義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての働きのためにふさわしいに良い整られたものとなるために、神様に仕事をするために、聖書はすべて神によるものです。聖霊によって預言者たちを神様からいただいた言葉を書き留めました。主は羊のためにその家庭を用意してくださいました。だから詩編の23編のことで、ダビデは自分の人生のことを考えて、神様は彼のために緑の牧場に伏させました。この緑の牧場に、このにこの純粋な御言葉、ここそれは本当のイスラエルの場合は、そういう牧場はあのあちらあちこちらありますが、探しに行けなければいけません。それ羊飼いの仕事です。それで神様は私たちにこの言葉をくださいました。ではいろんな過程がありますね。霊的な過程ありますね。まあ言葉はね、ここでね、それね、草でしょ。けれども、あの雑草もありますね、このようには。またね、あのイスラエルには羊飼いね、この牧場を用意するときに、ちょっとそれ先に行って本当に毒の植物があるかどうか、それまずあの取り除いてなければ、羊は病気になる。皆さん、この日本にはそういう家庭が多いです。私たちはどの家庭を食べるでしょうか。私たちはどの本を読むでしょうか。この言葉より純粋な言葉がありません。私たちの霊的な成長のために、この言葉、すなわち神から出てくる言葉は一番大切な過程です。まず信じの霊的な過程の必要を満たしてくださいます。また同じ詩編の23編の2節、主は私を緑の牧場に 伏させ、大事なこと、なかなかに、羊の場合はなかなか落ち着いていません。ちゃんと、もし、お腹が空いたらね、落ち着いていません。また他の動物、この羊はね、無防備なので、野生動物を非常に恐れている。そういう動物近くにあるね、羊は絶対に落ち着いていません。でも羊飼いはね、すべて用意してくださったので、食べたから、その羊は休みます。信者の霊的な安らぎの必要も満たしてくださいます。エゼキエル書を見てくださいませんか。エゼキエル、ダニエルの後の巻ですが、の旧約聖書のエゼキエル書、エゼキエル書の34章の14-15節。この言葉ね、最初にイスラエル人たちに与えられましたが、すべての信者に当てはまると思います。34章の14節、神の言葉ですね。1419ページです。上の段14節、神様ね。私は良い牧場で彼らを、すなわち信者たちを養い。イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の越えた牧場でクスをはむ。私が私の羊を飼い、私が彼を生き残らせると書いた。食べたから羊は休み。でも皆さん、羊目の休みだ、羊見たらね、次のことに気がつく。休んでも羊の口がいつも動く。なぜでしょうか。先に食べました。食べ終わった。それなのに、羊の皮がいつも動く。反芻することですね。羊の場合は、羊の胃が四つの部分に分けられています。ただ、物を食べたら、胃の一つ目のところに貼ります。後で戻し、そして噛んで、待って、伸び込んで、今回その過程は胃の二つ目のところに貼ります。後で戻す。噛んで。あと伸び込んで。その過程は胃の三つ目のところに貼ります。後で待って戻して。噛んで。伸び込んで、その食べ物は羊の胃の四つ目のところに入ります。反芻することです。以前に一緒に学んだように、信者たちに言葉を繰り返して考えるんです。そのこと、反芻ことに例えられます。黙想することです。よく聖書にはその言葉があります。例えば見てください。ヨシュア記一章を開いてください。ヨシュア記一章八節。ヨシュア記一章八節。神様はモーセの後継ぎ、ヨシュアに次のようなことを言われました。このヨシュアね、モーセから律法をもらいました。八節。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。すなわち、 反芻しなければなりません。繰り返して考えること必要ね、必要ね。それを戻したときに味が壊れるでしょ。でもそのために完全に消化することができます。同じように皆さん、私たちは言葉を読んだから、それから読んだことを深く考えるべきです。なければ私たちは言葉から霊的な栄養を取らない。時間がかかりますが、でも皆さん、そのことによって言葉の意味が理解できるようになります。またこの言葉によって強められます。あなたの口から離さず、昼も夜もそれを口進まなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。今も私たちはその言葉によって強められる。言葉によって勇気が与えられます。言葉によって知識が与えられます。言葉によって知恵が与えられます。大事なことに羊はね、皆さん、羊は頭がいい動物ではありません。動物の中に一番頭悪いものです。でもその悪い頭が悪い動物から大事なことを学ぶことができますよ。それの黙想をすることです。それで休んで、それで反芻することによって羊は成長します。言葉のことですが、もちろん私たちはいろんな方法で成長時間を持つかもしれません。このデボーシのことで、日本では非常に恵まれたいろんな聖書に関する本が説明書たくさんあります。でも一つの注意がありますね。今もうね、スマホで人に毎日に箇所が出てきます。次のことに注意していただきたいと思います。ある人はそれを読んで終わる。短いからね、最初に5分ぐらいね、それで読んで終わる。次のことします。皆さん、それは十分ではない。言葉を読んで、あなた箇所短くてもいいでしょ。ただよく考えて、本当に言葉でね、霊的なね、ファストフードがあります。今はね、まあ、毎日マクドナルド行けば、まあ、便利ですが、でもね、結構ね、健康のため良くないでしょ。時々時間がないのでいいでしょ、ファストフードね、箇所を読んで。でも毎日そうすれば、なかなかね、成長しません。では言葉を読んで、後でから羊はね、それをね、食べて、それで休んで、反芻しながら、もう一つのこと、神様は羊の信じの必要を満たすことですが、それが分かるために詩篇23篇に戻ってくださいませんか。23篇の、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせることです。順序は大切です。それで、だから言葉を読みます。言葉を黙想する。でも皆さん、私ね、羊と同じように時々ね、喧嘩したりとかでのことをするので、魂の回復が必要です。特に羊は余熱意識があります。それで一番上の羊は頭で、下の羊を、つきます。それで その下の羊はもっと下の羊に同じようにします。誰が一番か、あの群れの中にその序列、意識があります。人間の中にもありますよ。多くの人ね、自分が他の人より優れたものと思う。教会の中にもそういう考えがあります。でも皆さん、それで羊と同じように神様の助けによって回復の必要があります。罪を犯すと、それで清められるために、神様の助けが必要だから、羊かよね。それをね、そのことを羊の前、それを見たらね、羊の中の喧嘩することに、ね、話して、それでまた同じように、それで羊がね落ち着いて平和が与えられるように。神様は3節によると、主は私の魂を生き返らせ。罪を犯してしまうときに、がかりするでしょう。そのときでも皆さん、主は私たちの罪を許してくださる。その代わりに平安を与えてくださいます。そのことによって、主は私たちの魂を回復してくださいます。ダビデこそそれを経験しました。ダビデの言葉ですが、51編開いてください。51編の一節から。ご存知かもしません。ダビデは王になったから、ね、本当にだんだん強くになって、でも結局ある時、ダビデは一人の家来の奥さんと会員をしてしまいました。しばらくダビデはそれを隠そうとしました。実は彼女は妊娠された。結局彼はその家来、戦場の一番危ないところに行かせて敵に殺してもらいました。それなのにダビデはね、平安がなかった。他の人は、まあ、3人しかそのことは分かりませんでした。ダビデは、ダビデと彼女ともう一人は神様です。赤ちゃんが生まれる時まで、ダビデはそのことを隠そうとします。まず先ほど言いましたね、本当のご主人、彼女のご主人に殺してもらって、すぐ彼女を結婚した。それでみんなが、ダビデは彼女と結婚したから、彼女妊娠されたと思わせるために、いろんな方法で、でも別の詩編によると、昼も夜も大変ですよ。それで結局神様は一人の預言者になったということです、人ですが、ダビデの頃に過ごして、ダビデナタンは王様にその罪を指摘して、ダビデは認めて本当に後悔しました。それで後で51編書きました。51編一節、神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな哀れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の戸郷を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は自分の背きの罪をしています。私の罪、いつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御面に悪であることを行いました。それゆえ、あなたが 宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。十節、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。救いの喜び、罪を犯すとね、救いの喜びはなくなるでしょう。けれども私たちの羊飼いである主はダビデと同じように、ダビデに対すると同じように、悔い改めた罪を清めてくださいます。その代わりに喜びが与えられます。本当に魂が回復される。詩編23篇、もう一度見てください。この2節で、ね、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。実はね、私ね、この意味をよく考えて、意味がわからない、正直に言えば、この水のね、ことです。もしかすると、この意味あるかもしれない、ね、皆さん、喉が渇くときね、おいしいものを飲めば、本当に、喜びが与えられます、ね。だから神様はそれを用意してくださっているので、飲めば、神様の恵みを飲めば、その救いの喜びが戻る。それで満足します。憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ。詩編19編開いてください。19、やっぱり言葉のテーマですが、19編の言葉ですね、の7節、主の御教えは完全に魂を生き返らせ。特にその場合に、皆さん、詩編51編読めば、本当に失敗してしまうとき、本当に自分の罪が分かるときに、それで51編言葉を読めば回復される。だから言葉によって言葉を読めば、本当にそのことによっての神様の御心分かる、ね、の罪が許されたことも分かる。時々信者はね、罪を認めてもの許しの確信がありません。でも言葉を読めばその確信が与えられます。だからここでね、主の御教えを完全で魂を生き返らせ。優れた羊飼いである主は、すべての信者のためにこの3つのことを満たしてくださいます。まず信者の霊的な家庭の必要を満たしてくださいます。用意しました。緑の牧場を用意してくださいました。言葉、信じの霊的な安らぎ、必要満たしてくださいます。イエス様の言葉ですが、すべて疲れた人、重に負っている人、私のところに来なさい、私はあなたを休ませてあげます。約束です。 また信じの霊的な回復の必要を満たしてくださいます。ですから今週主なる羊飼いについていきましょう。